一般質問は松野行財政全般について住民の代弁者として質問できる機会です。私は平成7年12月議会より一般質問を続け、今日の定例会で100回となります。これまでの議員活動を監視してくださった住民、そして松当局の丁寧な答弁に感謝します。それでは令和4年第4回三河町議会定例会において通告に従い質問します。はじめに地域の活性化についてです。三河町は地方の文化である方言を活用した町おこしの先駆けです。近年方言を地域 PR に活用した地域が増えています。元祖の三河町が原点に戻り方言の町をアピールすべきですが、その方策はまた単発的なイベントだけでなく持続的企画に取り組み、児童生徒も巻き込み地域愛を寛容すべきですが、その考えは、そして方言への取り組みによる人材育成の考えは、次に環境対策についてであります。保育園、幼稚園、小学校、中学校給食で生じる食材の残や残飯を高気性高温器等で堆肥化して園の畑などで再利用すれば、子どもたちの環境教育にもなるので、その考えは、そして食品ロスを少なくする意識を住民に啓発するべきですが、その考えは、最後にペットボトルのキャップが世界の子どもたちのワクチンにつながり、飲料缶のプルタブは車椅子の購入の手助けになっていることを住民に啓発し、分別回収の拡大を図る考えはを伺います。
安倍町長。
志田徳久議員にご答弁申し上げます。質問事項1の地域の活性化について、1点目の方言をテーマとした取り組みに関するご質問でありますが、本庁においては昭和62年から平成15年にかけて、まちづくりに対する提言を目的に組織されたミカオトピア創造委員会が地域おこしイベントとして方言にスポットを当てた全国方言大会を開催したことにより、方言の町として注目を集めたところであります。大会の開催を通して、方言は地域の特色であり個性であるという認識が全国的に広がり、各地域においてPR 手段としても活用されているものと認識しております。このような過去の方言大会の開催経過や方言に関する情報については、町のホームページにおいても発信しておりましたが、大会が終了してから年数が経過したこと、また町政全般にわたる情報提供の量が増えてきたことなどと相まって、ホームページ構成の見直しの際に方言に関する情報を大幅に整理したところであります。しかしながら、現在においても東京女子大学による方言調査が町内で行われており、またこれまで収集した方言資料も多くあることから、町のホームページ等を活用した周知については検討してまいりたいと考えております。2点目の方言の取り組みによる人材育成についてのご質問でありますが、町の第4次総合計画におきまして、 自助、共助、公助による共同のまちづくりを推進することとしており、施策全般を通じて各分野において必要とされる人材の育成に努めてまいりたいと考えております。質問事項2の環境対策について、1点目の保育園等での給食で生じる食品残渣の堆肥化に関するご質問でありますが、現在保育園や学校等で生じる食品残渣についてはメニューにもよりますが、各施設とも1日あたりゴミ袋1袋に満たない状況にあります。また三河保育園幼稚園においては、平成23年度まで有機物高速発酵装置により堆肥化し畑に利用しておりましたが、機械の老朽化とともにゴミの水分や悪臭、さらに堆肥化に適さない食材もあるということから撤去した経緯があります。ご質問の好気性高温菌を利用した堆肥化については、保育園幼稚園等各施設での取り組みの可能性も含め、今後情報収集し研究してまいりたいと考えております。次に2点目の食品ロスに関するご質問でありますが、国においては令和2年3月に食品ロスの削減の推進に関する法律に基づく基本方針を閣議決定し、以降食品ロスの削減を推進する動きが活発化してきております。本庁においても外食時や家庭における食品ロスを削減するため、買いすぎない、作りすぎない、食べきることについて広報等で啓発しているところであり、今後とも発生抑制の取り組みを一層推進し、その削減に取り組んでまいりたいと考えているところであります。次に3点目のペットボトルのキャップ回収の拡大に関するご質問でありますが、ペットボトルのキャップについてはエコキャップ運動として役場建設環境課やリサイクルステーション等において回収しているところであります。またこのキャップやプルタブの売却益についてはご質問のとおり、ワクチンの確保や車椅子の購入に結びつけているものであり、これらの回収の一層の拡大に向けて取り組んでまいりたいと考えております。以上、答弁といたします。
2番志田徳久議員。
はい。地方の文化である方言を使った地域おこし等のことでありますが、今私は小学校中学生へも巻き込んだということを質問いたしました。中学生は今動画を作るのが興味もあります、得意でもあります。それで中学生に方言調査の動画を1分くらいのやつで結構ですけども行っていただき、人生の先輩である社会人、老人等を調査し、その交流も生まれ、方言に興味を持つと思いますが、こういうやり方はどうでしょうか。
佐藤企画調整課長。
はい。ただいま、方言による地域おこしの、ご提言がいただいたわけでありますけれども、中学生を対象としたというご提言でありました。中学生、まずは、中学校、学校で、授業をする、勉強することがまず本分であり、その中の一つとして、地域を勉強するということも当然あろうかと思われます。そういった観点で、この方言を学ぶということについては、その学校の、担任の先生および校長先生の考え方により、これまでも授業の中に取り入れられたという経緯はありますが、現在、今ご提言あったような、動画作成を、中学生に求めるということ自体、現時点では、町としては考えていないところであります。
2番、志田徳久議員。
はい、今全国的に見れば動画のコンクール甲子園とかいろいろなことをやっております。そういう興味のあるものを行っていただき、こういう地方文化の推進にもなるのではないかと思っております。中学生での授業がある優先ということを言われましたけれども、小学校4年生では各小学校で方言を勉強しております。それで三河松を中心にした副読本で各中学校図書館に、三河の学校の図書館にはそれを置いております。やはり三河にはいろんな資料があるのにアピールができていない、ここが重要だと思います。その点はどう考えているのか伺います。
佐藤企画調整課長。
はい、小学校年代で、地域の文化である方言、こういったものについて、授業をしているというのは、三河の小学校では以前から行われてきたところであります。これにつきましても、地域を知るという観点から、学校の授業の中に取り入れられているものというふうに考えますし、特に総合学習の分野で行われてきたというふうに認識しております。確かにそのご質問の中にあったように、各学校の図書室等においても方言に関するものですとか、そういった資料が整えられておりますが、そういったものを児童もしまたは中学年代の生徒が自主的に勉強するということについては、大いにしていただきたいというふうに考えておりますが、そういった部分を、方言の町というような PR の手段として町が使うことについては、いささか抵抗があるという、認識でおります。以上です。
2番石田徳久議員。
はい、今電源の展示場には毎回あるところ宿泊の人たちに資料提供ということで、徳川将軍の子孫であります徳川先生から三河町に提供された資料がたくさんあります。それをよその町村で集めて展示しようとしてもできないわけです。大変貴重な資料です。そういうものがたくさんあって、期間を決めて交代で展示しております。そういうものを他の町村にもアピールしていくべきと、今方言が興味を持っておりますので、持たれておりますので、そういうことを大いに活用した地域づくり、なんで私たちが方言大会を始めたかというと、三河にも何もよそにアピールするものがなかったということで、この言葉、地方の文化があるんではないかということで、方言大会等をやって、方言の町、いろんな資料、先生方のアドバイスがある現状です。やはりその点、原点に帰った活動が町では必要だと思いますので、これからその認識を深めてもらいたいと思います。そして方言に等による地域づくりでありますが、町長は平成13年3月議会で、同僚議員の質問に、町づくりのリーダー育成で、町づくり団体活動支援事業で、町民の主体的な町づくり活動の支援を行いますと語っておりますが、その後のこの事業の展開はどうなっているんでしょうか。
佐藤企画調整課長。
はい、まず、2点ほどご質問があったかと思いますが、まず1点目 の、 その方言資料の活用という部分につきましては、町長答弁の中にもあったように、現在、資料を、その現物またはごく一部電子データ化をしておりますけれども、 まあ、そういった電子データ化をしながら、町内の方に、周知しながら町の特色を、PR していくというそういった手段は考えておりますので、まあ、そういった部分では徳川先生からいただいた資料が多くありますので、これらは活用していきたいというふうに考えております。それから2点目のその町づくりという部分でありますけれども、まあ現在その町における人づくりという部分については、まあこれも町長答弁の中にありましたけれども、町のさまざまな施策の分野の中において人材育成を図っていきたいと、現在町としては自助、共助、公助による共同のまちづくりという施策を総合計画の中でも謳っているところであります。それぞれの分野で必要な人材というのが違ってきておりますので、まあそういった意味では各分野におけるリーダー育成というのはいろんな場面でしていく必要があるというふうに捉えております。以上です。
2番志田徳久議員。
はい、時間の関係もありますので、次に環境対策について伺います。今保育園ではあの畑でピーマン等のなど数多くの夏野菜を作っております。そしてさつまいもも作っておりますが、これ今現在は化学肥料だけで作っている野菜を栽培しているという状況であります。私申し上げた通り、最初あの私も提言して導入になったんですが、最初横山小学校にこの高温抗菌の地下へ導入できました。それによって給食の残糖を次の日には堆肥になっておりますので、魚の骨などを除けばそれで堆肥等を作って畑等に利用しておりました。それで養蜂一体三河保育園幼稚園が一緒になった時はそちらにもその機械を持って行ってそういう活動をしておりました。当然その当時はやっぱり副院長の説明では同じくこの残砂の堆肥を使って畑に活用して子どもたちが野菜を作っているということでしたが、最初の答弁にあったとおり、おそらくそうだと思ったんですが、平成23年に壊れてしまったということで、環境の教育環境が一つ壊れたなと私は思いました。やはりこれが今まで実績もありましたので、こういうことをこの高温気等の機械で新しいのを再度利用してこの環境の勉強をすべきと思われます。昨日横山小学校では小学校の園で畑でジャガイモを掘っておりました。やはりこういうものにもこの給食の残糖でできたものが大変に変わって有機質で野菜をできるということをやっぱり知らせるべきと思われます。まず高温抗菌の堆肥化する機械の導入の今後の考えと、教育上の食材の輸送環境循環社会をどのように教育しようとしているのかを伺います。
中条教育課長。
はい、ただいまのご質問にございました。堆肥等を活用しての環境教育ということでのご提言でございましたけれども、従来はそういった生ごみを活用しての、それを堆肥化しまして、学校の畑とかそういったもので活用していたということは以前はあったかというふうに聞いております。今現在小学校中学校でのその生ごみの量というのは、やはり昨今 その食品ロスの関係でありますとか、給食の中でもこう無駄遣いをしないというような考え方のもとに、 まあ、小学校でありますと、一つの小学校で、生ごみ袋で週に2袋ぐらいの生ごみだそうです。また中学校では、1日だいたい1袋の生ごみが出ているというようなことでございました。まあ、そういった中で、その堆化するためのそういった生ごみの量もまあ少なくなっているという現状もございまして、今現在はその学校の畑でのまあ堆肥化して肥料として活用するということは学校の方では今やっていないというのが現状でございます。まあ、今後そういった環境教育という部分でのまあいろんなこう考え方はあるのかなというふうに思いますが、まあ、それに関して の, その衛生面でありますとか、まあそれを導入するため の, その機械の導入でありますとか、そういったコスト的な部分、まあ、負担等の考え方もございますので、まあ、総合的に検討をしてまいりたいというふうに考えております。
2番、志田徳久議員。
はい、残飯の量とか不足、前よりは少なくなったということで、逆に機械にとっても歓迎すべきものなんです。前は一つの保育園だけでも毎日量が増えて処理が大変だったということです。先ほど言った機械は毎日の残飯を積み足しして作ることもできるんです。逆に1ヶ月間、要は20日程度、給食あれば20日分の生ごみ等を堆肥化できるということで、逆に使いやすいと、堆肥化しやすい条件が整ってきたなと、私は思っております。やはりそれらを逆に焼酎も集めるという方法をするのか、それともまたもう一箇所増やして環境教育のためにそういうものを導入してできるのではないかと思われます。悪臭の問題等ありましたけれども、この機械は高温の抗菌で80度以上の熱処理しますので、そんなに悪臭は出ないで、前横山保育園、三河幼稚園、保育園で使っても苦情は来たという私は情報を得ておりません。やっぱり先入観で見ないで、絶対三河はこうやってきたという観光教育をやって、この実績を踏まえてこういう活動を続けるべきだと思いますので、今後それらを続けてほしいと、そういう環境づくりをしてほしいと思います。続きまして、ペットボトルのキャップですけれども、ペットボトルのキャップ400個ゴミと処理として焼却処分されますと、3450g の CO2 が発生します。これを逆に400個分を再資源事業者への売却により10円になり、世界の子どもにワクチンを発展途上国へ届けることができます。そのワクチン、例えばポリオ、小児麻痺では20円、ハスカは95円、ビースズズ結核ですけれども7円、ハスカオタフク風邪、3日ハスカは110円で、これらのワクチンを世界の子どもたちに接種することができるということで、一石二鳥のことでありますので、この活動を広める考えを伺います。
加藤建設環境課長。
はい、ペットボトルキャップの回収事業でございます。この事業につきましては、現在も三河町の方で取り組んでおるところでございまして、建設環境課、それからリサイクルステーション、こちらの方で回収を行い、その活用ということで、世界の子どもにワクチンを日本委員会、通称 JCV という団体、NPO 法人ですけれども、そちらの方においてワクチンや関連機器の 購入、そちらの方に役立てていただくということで、その寄付を行っているところでございます。で、松といたしましては、本年度、この5月になるんですけれども、まず600キロほど送って、ポリオワクチンの方に役立てていただいたという実績がございます。で、こちらの方につきましては、町民、それから各関係団体等での窓口で集まったもの、こちらの方が続々と届けられておりまして、皆様のご協力のもとに相当数集まっているところでございます。で、この取り組みにつきましては、やはり有効活用ができるもの、それから皆様のその環境に対する意識の高揚、こちらの方が図られるということで、今後も継続してまいるということで考えているところでございます。以上です。
2番、石田俗久議員。
はい、そういうことを継続ということですけれども、私も役場にキャップ、複数センターの協議会の方にプルタブを届けておりますが、一般の住民は、それの解消をやっているという情報はあまり知らないんではないか。だから私はゴミステーションでも区別するような方法があるんではないかというのは、高速道路を通りますと、サービスエリアではペットボトルとキャップと分けてゴミ箱に入れるということになっております。その下で一緒になろうとも、逆にキャップを外す手間が省けているわけです。やはりそういう意識が強くなっておりますので、松でもできれば町内会のゴミステーションでキャップの入れるところ、飲料水の缶のプルタブを入れて集めると、そういう分別の拡大をすれば、その活動がますます認識されるんではないか。やっぱり回収場所を知らない人も多くありますので、この活動を広げる考えはどうでしょうか。
加藤建設環境課長。
はい、この事業についての周知という部分でございます。で、この周知につきましては、町の方といたしまして広報等でその関連記事を掲載しておりまして、皆様の方に活動については知らしめているところでございます。また、窓口の方に、その回収ボックス、目立つような、まあ、本体は透明なんですが、まあ、蓋の方が緑色という形で、中に何が入っているかすぐ分かるような入れ物を準備しておりまして、役場に来ていただいた方、そちらの方に、ペットボトルのキャップを集めているんだということで、目で見て分かるような形で集めているところでございます。また町内会のゴミステーションでの回収等ということでございましたけれども、こちらの方につきましては、やはり回収業者等と の調整、それから方法について課題があるかということで、今後 のやり方について研究することが、研究していかないといけない内容なのかなということで考えているところでございます。以上です。
2番、石田徳久議員。
はい、食品ロスで今新型コロナの影響で宴会等は少なくなってしまいますけれども、徐々に回復傾向に規制がありませんのであります。やっぱりそういう宴会の中で、前も言いますけれども、3010運動の徹底というのは、会食始まったら30分は食を味わう、その後話し合いお酌をしたり、そして宴会の最後の10分間はまた食事をするというような運動がありますので、これらを進める考えはどうでしょうか。
加藤建設環境課長。
はい、食品ロスについてでございます。こちらの方につきましては、議員おっしゃられており、3010運動、その他いろいろな方法があろうかと思っております。で、その方法につきまして、やはり広報、それから各資料、各種の情報提供の仕方を考えながら、町民その他の皆様にお伝えして どのような活動が自分でできるのか考えていただきながら取り組んでまいりたいと思っております。以上です。